毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店、三木健太郎さんです。久々のご登場じゃないでしょうか。
久々ですね。はい、しております。
確か去年のいつ頃、ね、10月、
10月ぐらいですか。
はい、はい、もう半年経ちました。
ちょっと倒れておりまして。
あ、そうなんですか。ちょっと体調崩しておられた。はい、
ね、はい、
あの確か11月には展覧会、
展覧会ありまして、
はい、ちょっとね、それにちょっと力を注ぎすぎたと。
はい、
はい、
情けない限りですが、
いえいえ、はい、やっぱり健康っていうのは大切ですね。
そうですね、
はい、ラーメンばっかり食べてては飽きません。
そうですね、健康があっての、はい、
そうです。スープまで全部飲んじゃダメです。
そうですね、
はい、わかりました。
話しますか。
はい、そしてご担当が学さん辞書の三木健太郎さんが、
ね、ご担当が三木健太郎さんってことはないんですけども、はい、そうです。参考書からですね、この度2月にビジネス書をやることに変わりましてですね、
はい、
はい、約だから2ヶ月が過ぎましたね。
あ、そうですか。はい、大学生とか高校生が対象の学さんから、はい、大人相手ですよね。
もうちょっと下ですかね。
参考書などは、ね、はい、ビジネスといえば大人です ですね、
はい、そしてうちは、まあ、ビジネス外でもありますので、はい、ものすごくこうマッチングの高いジャンルになるんですよ。
そうですか。
すごいプレッシャーですね。
本当ですね、はい、やっぱりご自身の努力次第で売り上げも変わるかもしれないというところですね。
変えていかんといかんということですね。
そうですね、はい。はい、今日はじゃあもちろんビジネス書、ね、
もう一発目ということで、
一発目、
はい、はい、ビジネス書を持ってまいりました。
はい、はい、今日の私の一冊は何でしょうか。
はい、エッセンシャル思考っていう本なんですけれども、それの
エッセンシャル思考、
はい、はい、そちらのですね、まあ、元本が2014年に出てる本なんですけれども、それに対しての、漫画でよくわかるエッセンシャル思考、まあ、要はその出てるその親元の本を、
はい、
よりわかりやすく漫画で説明し直した本が最近出まして、
ほう、
はい、それをご紹介したいと思います。
あ、そうなんですか、
はい、これ3月に出てますね。
それが3月、2017年の3月に出たと、
はい、後半に出ておりまして、はい、そうなんです。ビジネス書を、まあ、やるにあたっていろいろわからない言葉がいっぱい出てくるんですね、棚を触っていると。
え、まあ、はい、これ何、
情けないこと、
結構そういうカタカナの、
そうなんです、ね、
あの表記があるかもしれませんね。
そうなんです、 すごいその難しい言葉がとにかく出てくるんですね、はい、その都度、まあ、調べるようにはしてるんですけども、
はい、
情けない不勉強なことにですね、その、まあ、世間では有名な PDCA
もう当たり前ということが、
NLP であるとか、いわゆるそういう、まあ、業界的な用語をもうちょっと最初知らなかったもんでね、今はすごい、はい、頑張って勉強してるところなんですけれども、その中でいろいろ本をこう中をやっぱり見ていくわけですよね、うん、面白い本ないかな、まあ、この書かれてる言葉ってどういう意味かなというの でその中でちょっとこの本を見てて面白いな。
エッセンシャル思考って何なんでしょう、うん、
はですね、このグレッグ・マキューンという方が提唱されている、まあ、言葉なんですけども、要はですね、まあ、簡単に言ってしまうと 99% の無駄を捨て 1% に集中する方法っていうのが、まあ、大きな
元となる、ね、根幹となる思考、
まあ、エッセンシャル思考の、まあ、言い表すものなんですけども、
はい
はい、何かこれについて物言いがあるというふうに先ほどお伺いしました
けど、いえいえ、いやいやいや、
こっちから仕掛けてやりましたけどね。
最初これを見た時に、
はい、
あ、なんかそれっていいよねとこう言おうかなと思ったら、すぐに疑問が湧いてきたんです、
はい、その疑問教えていただいていいです
か。やっぱり無駄こそ人生、
お、素晴らしい。実はですね、僕もこの本を読んで 100% こうなんて言いますかね、おーって思ったわけじゃなくて、半分いいなと思って、半分はその疑問も確かに残るんですよ。っていうのもですね、
はい、
このまず3つの思い込みっていうのが紹介されてますけども、
はい、
やらなくてはどれも大事、全部できるっていう、このまあ、嘘にみんな苦しんでるんだと。だからまあ時間がなくなったり、自分の時間が作れなくなったり、思うように仕事が回らないっていうことが書かれてるんですね。やらなくてはどれも大事、全部できるではなくて、やると決める、でどれも大事ではなくて、大事なものは滅多にない、全部できるではなくて、何でもやれるけど全部はやらないっていうふうに置き換えることで、まあ、混乱から救い出されるということがまず書かれてるんですね。でその中で一番僕がすごいピンときたのが、物事に迷った時にですね、 どうしよう、取捨選択どうしよう、うん、まあ、例えば物事いっぱい4つあります。その中で当然優先順位もあると思うんですけども、その時にですね、それに点数をつけるっていうことが書かれてるんですね。その物事を、まあ、どうしようかって考えた時に、その物事をあなたにとって90点以上あるのかないのかってまず考えるんですね。
ある意味優先順位とも言えると。
そうですね、はい、でそれが自分にとって90点であればもう全力で死ぬ気でそれに対して頑張れた。でも90点なければもうあっさり捨てなさいということが書かれてるんですね。でそこで僕もえっ、じゃあ60点の中にもしかしたら原石が入ってたらどうするんだ、さっきおっしゃられてました、その無駄こそ人生ですね、その無駄の中に入ってたらどうするんだっていうこともあるんですけども、要はどっちを取ってどう豊かになっていくかっていうプロセスが書かれてるんだと思うんですよね、うん、90点の中にもやっぱり原石が眠ってるわけで、より自分の中で大事な方を取るっていうことがまず第一歩なのかなということは思いました。
そうですか、分かりました。時間がなくなりました。ご一緒にさよなら。さよなら、
はい。